よし、行きますよ、
はい、
ラジオ
ポッドキャスト
未来会議。どうも、ボイシーの方です。
はい、文化放送村田です。
この番組は音声の未来をより明るくするように、ラジオやポッドキャスト、そして音声コンテンツの未来、どんなものが面白いのか、そんなことをですね、ボイシーの代表の方と、文化放送の村田さんでディスカッションしていきながら、皆さんのコメントもいただいて、よりこの業界に面白い音声コンテンツが増えていくような、ことを夢見て作っております。ぜひご参加ください。
ください。
はい、
まあ、この番組ラジオポッドキャスト未来会議、ラジオポッドキャストの皆さんも幅広い音声業界、音声コンテンツ、音声メディアについて取り上げてるんですけども、ちょっともっと広く音声も音声の音の商標みたいな話ちょっと聞いてみたいんですけど、
はいはいはい、
ちょっと前になるんですけども、うん、お風呂が沸きましたっていうメロディーと音声が音商標を取ったってニュースがあって、
うん、
皆さん分かりますかね、ピロリンティリリンティリリンティって、ちょっと音痴ですね。メロディーと同時にお風呂が沸きましたっていう、こうね、喋ってる、ね、これ株式会社能率っていうところが給湯器から出る音声、うん、これがなんとですね、うん、最初のクラシックの音楽と音声なんですけども、クラシックを含む音声として初めて音商標として商標を登録されたということで、
うん、
おお、そうなんだと思って、今までね、音商標っていうと、なんか久光とかそういう、ああいうね、企業ロゴみたいな、はいはいはい、ああいうのはこの音の組み合わせでこの企業を想起させるみたいので、うん、音で商標を取ったりしましたけど、うんうん、そうか、こういうのもありなんだと思って、クラシックでお風呂が来ましたみたいな、
うん、面白いですよね。
面白いですよね。
うん、でね、まあ、今までもね、このニュースの記事にも載ってますけど、ファイト一発とかね、
ああ、
おいお茶とかね、その辺はありますよね。で、まあ、商標を取るのって、うん、まあ、似たようなことをされないようにっていう、
そうですね、
まあ、
防御です
ね。まあ、うん、防御が多いわけですよね。うん、で、逆になんか、確かに、お風呂の音だったらこれだろうねって思ったときに、
うん、
もう、子どもの頃からこれがお風呂だと思っていたという子どもたちが増えたとするじゃないですか。
うん、
そしたら、もう、能率さん以外のお風呂にしたら、この音じゃないみたいな感じで子どもたちが言うと、もう仕方ないわね、この音しか使えないの、能率さんだからみたいな感じでなるのかってちょっと思いますけど。
思いますけどね。
まあ、ただ、こっから何かこれを使ってね、まあ、もうできるかもしれませんが、もう僕らとしては、この 音声商標を使って、番組作りませんかみたいな提案とかいけるともっと面白いですけどね。
うん、
だからそのオリジナルだからこそ、多分そこには何なのかの思いがこもってると思うので、
うん、
これラジオ局もですね、こういうのが出た瞬間にしょっぱなでもうバーって影響いかなきゃいけないと思うんですよ。
うん、
で、最後の最後にこの音声でお風呂が沸きましたっていうのを流すみたいな番組にしてやりませんかと。
そうね、ちょっといいアイデアいただきましたね、今。
はい、もうね、遅いっすよ、
皆さん。遅いっすね、すいませんね。
うん、で、まあ、そうですね、音の商標っていうのは昔から取れることは実はあったんですけど、意外とみんな知らないというか取らないんですよね。
そうですよね。
で、今までは、666件が出願されて289件が登録されているということになっていて、まだまだそんなに多くないと。まあ、そんなにね、ここライバルになってないんでしょうけど、タンタンタンタンインテルとかね、ああいうのとかはすごい意味がありますよね。だから今後音声サービスどんどん伸びてきて、音のインパクトをよりつけていきたいときに音声商標を取ろうは多分出てくると思うんですよね。
ね、企業なんかも、まあ、テレビ CM 動画 CM なんかで、サウンドロゴみたいなのよく作って、うん、で、その、ね、さっきの久光もそうですし、セブンイレブンでもそうですけども、
うん、
なんかそれで企業イコール企業みたいな音ってあるじゃないですか。まあ、ラジオ局の場合ってサウンドロゴというよりはもうステーションなんで、文化放送の場合は文化放送 JOQR っていう歌があるんですけども、
うんうんうん、
これは文化放送の歌としてね、もう歌としてあるんですけども、それを聞いた瞬間、あ、なんとかだと思わせるような短い尺でっていうのは、うん、たくさんやって、まあ、いろんな会社さんとかブランドが音で表現をしてるんですけども、
うんう
ん、ボイシーってあるんですか、なんかそういう。
実はね、作ったことあるんですよ。
あるんですか。
はい、これね、めっちゃ考えて、はい、サウンドディレクターにもお願いして、
あ、ちゃんと作ってるじゃないですか。
はい、で、結構昔です、2017年末ぐらいに作ったんですよ。は
い、じゃあまだすごいベータ版の前ぐらい、
まだそんなバズってない時ですよ。
はい、
この時に当時のハルカナっていう、
はいはいはい、
パーソナリティがいるんですけど、
はい、
彼女の声すごい可愛いんですけど、
はい、
彼女の声も使って、今日を彩るボイスメディア、ボイシーっていうワードを、はいはい、そのメロディーに乗せて作ったんですね。
うん、
ね、 今日を彩るボイスメディア、ボイシーキロロロロンみたいな感じのを作って、これめっちゃいいんちゃうんっつって、はい、作ったメンバーはめっちゃテンション上がったんですけど、どこで出すのみたいになってですね、
はい、
でそれをボイシー起動した瞬間にいきなり流れる意味あるって言って、それないなってなったんですよね。結局このあの音商標って使うところが CM ぐらいしかないんですよね。
そうですね、 CM ぐらいしかないか。
うん、
でもボイシーの場合音声サービスですから、その自社サービスになんかつけるっていうのはないですか。
まあ、そうなんですけど、うん、やっぱりあのデザイン設計ってのはもう意味がめちゃやっぱ必要だと思ってるんですよ。
あ
で自社の中に でとにかくサービスって引き算していかないといけないですよね。もう引き算してシンプルに、うん、引き算してシンプルに作っていかないといけないんですけど、はいはいはい、どうしても新しいものをアッドしてどうや、アッドしてどうやって作るのがポンドプロダクト側の人たちの視点になりがちだと思うんです。
うん、
でそうした時にこの自分たちが商標を作ったから、 音を作ったからといって、うん、何のためなんだと。でなんかもう常に何か新しいものを実装するときはあった方がいいのかない方がいいのかっていうのをもう全部の機能で考えながら、ない方がいい可能性があったら削るっていうことを、まあ、やる。
なるほどね。あのボイシーの場合、ボイシー聞くのってボイシーのサービスに入ってから聞くじゃないですか、当たり前の話ですけど、
うんうん、
で例えばラジオの場合ってラジオをつけた時にいろんなラジオ局があって、そんなが文化放送であるって示さなきゃいけないわけですよ。あの、
はいはいはいはい、
たくさんあるんで、その中に、うん、えこれって日本放送だっけなんだっけって時に、いや文化放送、文化放送 JOQR、 あ文化放送なんだっていう、うん、プラットフォームが広いだけに、
確かに
その必要性があって、でこのあの文化放送の QR の歌っていう曲なんですけども、あの泉拓さんと野坂幸幸さんに作っていただいた曲で、うん、もう相当昔の曲なんですけども、うん、あのもう5秒で5秒以内でこの文化放送を示せっていうオーダーのもとに作ったっていう話なんですね、うん、
なるほどな。
耳に残るメロディーとはって、それでは何かっていうと、やっぱり先ほども申しましたように、いろんなラジオ局がある中で文化放送だって一瞬で分かられる。でボイシーの場合って別にいろんな音声がある中でボイシーって分かられるというよりも、ボイシーも入ってる前提だから、それがなんか野原に放たれた音声村の中だったら、こうボイシーのもう作品だってこう分からせるためにはもしかしたら必要なのかもしれない。
確かに確かに、それはありますね、うん、だからあの何ですかね、もしなんかこうラジコの中にボイシーの CM を出すとか、
うん、
そういうことになったら多分そういうボイシーの出すんでしょう ね、だって、まあうん、プラットフォーマーとしてそうですよね。 YouTube つけた瞬間にブーン YouTube ってやる人ってあんまりないですもんね。
そうですよね、そうですよね、う
ん、でもなんかそれで考えるとなんか、うん、ゲームとかはキロンってつけたらプレイステーションとか、
うん、
なんかそれも本当出る必要ないかもしれないですけどね、
うん、でもなんかこう気持ちの盛り上げみたいなないですか、こう、
うん、まあ、今この世界観に没入していくんだっていうのはあるかもしれないですね、
う
ん、
そうですよね、
うん、
いやでもそのね、あの音商標じゃないですけど、もう短い本当に数秒の、だって久道なんて 4つの音ですから、その4つの音だけでその世界商品サービスを想起させるっていうね、もうすごい話ですけど、それが、まあ、独占的に使えるっていうのもすごい話ですよね。
いや本当ですね、
うん、
うん、でもなんかこれからでももっと増えてくると思いますね。耳だけで聞くってなってきたときに、思わずこれ何のブランドなんだってわからないと、
うんうんうんうん、
これこうあのすぐちゃんと入ってね、
うん、
これこのコンテンツなんだってわかる、
うんうんうん、
まあ、めっちゃ増えるんじゃないですか。
うん、そうですよね。あの、うん、特にそのインターフェースがあの音声だったり耳だったりどんどん、ね、なってくると、本当にいろんな音情報が溢れてることになってくるんで、別にあの、うん、ラジオとか音声プラットフォームだけじゃなくて、いろんなところから音声が出てくるようになるとですね、うん、確かにそうですね。なるほど。遊びでもう一回 VC の、 あのサウンドロゴ使ってみたらどうですか。
いやー、作ってみたいですけどね。
なかなか。
そうですね、もう最近はボイスメディアって言わずにもう音声プラットフォームって言ってるんで、ちょっと中身変えてしたいですね。
ボイシーだけでもなんか、
ボイシー
かっこいいような気がします
。ボイシーも CM 作りたいな、
うん、そうです。あのね、前映像の CM はね作ったことありましたけど、音声の CM ってないですよね、うん、
そうですね。あ、でもね、あれです、ベシャリオ選手権やった時に、実はねボイシーの CM 作ったんですよ。
あ、そうでしたか。
はい、ラジオちょっとだけ流れてたんですよね。結構ね、はい、かっこよくてめっちゃこだわりのねやつを作ってたんですよ。
ああ、そうですか。
はい、
それちょっとまた日の目を浴びるように、なんか
そうですね、ちょっと文化放送さんでも流させてもらって、
やりましょうよ、
うん、
ね、なんかやりましょうよ。 まあもうそんなあの、
はい、
音の商標の話から短い音の効果とか、うん、どんどん注目されていくんだよということで、皆さんもちょっとね、ぜひそういう視点で音を聞いてみるとまた面白いかもしれませんね。
はい、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。